この朝は神様の約束に基づいて、神様の約束に基づいてという題で、御言葉を取り継がせていただきます。先週は、合流礼拝でしたので一周抜けましたけれども、その前に見たところ、この6章の1節から7節のところですが、ギリシャ語を話すユダヤ人たちとヘブル語を話すユダヤ人たちとの間に起こったこのヤモメの配給についての問題は、教会に分裂の危機をもたらしたということができますね。そのままにしていたら教会の中で分裂が起きていたと言ってもおかしくないほど、そのヤモメたちが喧嘩したんじゃなくって、その自分たちの中でのヤモメたちが、その配給をいただいてない、そう言ってギリシャ語を話すユダヤ人たちが、ヘブル語を話すユダヤ人たちに苦情を申し立てた。でもこの問題をその使徒たちはですね、十二使徒たちは、ああまあご飯のことね、食卓のことねって軽く見たんではなくって、この問題を真摯に受け止め得た使徒、彼らは御霊と知恵とに満ちた7人を選ぶことで、何かそういう問題解決たけてるじゃなくて、御霊と知恵とに満ちた人々をこの7人を選ぶことで、彼らにこの毎日の配給に関わる奉仕を任せ、そして人たち自身は、私たちはこの主から与えられた祈りと御言葉、この奉仕がある、これに専念すると彼らは言った。ですから前回も言いましたが、食卓のことは霊的なことは礼拝とかそういったことは霊的な人がして、食卓のことはもう誰でも任したらいいじゃなくって、人たちは、自分たちはこの御言葉の奉仕のために自分たちは召された。で、食卓のことはそれも霊的なこと、大事なことであるゆえに、あなた方は知恵と御霊に満ちた人、信仰と聖霊に満ちた人と選びなさい。彼らにこの奉仕に携わるようにしましょう。ですから教会に全てに関わるこの奉仕は霊的なことですね。私は別にそうでなくてよかったとか思わないでください。どうぞ皆さんが知恵と御霊、信仰と聖霊に満たされる、でないと奉仕はできないぐらいに考えていただいた方が、このクオリティとしては本当に、その死体はダメだって禁じてるって意味ではないですよ。でもそれほど大事にした教会の働きというのはそういうものだ、主に使えるっていうことはそういうことだっていうことを覚えていただけたらと思うんです。で、その結果、教会は中で分裂するどころか、ますます神の言葉は広がっていった。神の言葉はますます広められていった。人たちが祈りと御言葉に専念した。また教会全体のこの歩みを通して神様の素晴らしさが明かしされたからですよね。で、そのようにしてエルサレムで、まだエルサレムの時点ですが、エルサレムで弟子の数が非常に増えた。で、驚くことは、多くの祭司たちが、祭司ですよ、祭司たちがこの信仰に次々と入った。それは実に主の御業、奇跡であったという他に言いようがないですよね。祭司の人たち、天使を信じてない、奇跡を信じてない、死者の復活を信じてない、基本的そういう人々がイエス様を信じたっていうことは、この方は私たちの罪のために十字架にかかったんだ、蘇られたんだっていうことを彼らは受け入れた、信じたっていうことですから、別れと言って分かったんじゃなくって、弟子たちを通して、教会全体を通して、主が聖霊様を通して彼らの心を、に働きかけてくださった。祭司たちの心がこの御言葉を通して刺されたっていうことですよね。どうしたらいいんですか。悔い改めてイエス様を信じなさい。でもここで起こっていることは、イエス様が弟子たちに語っておられたこと、すでに約束されていたことですね。前に出ます使徒の働き、この書の最初のところですね、一章の8節、しかし聖霊があなた方の上に臨まれるとき、あなた方は力を受けます、そしてエルサレム、ユダヤ、サマリアの全土および地の果てにまで私の証人となります。キリストの証人となるのは 誰ですか？誰が聖霊による力を受けて、いつでもどこでもキリストを証しするものとなるんでしょうか？それはすべてイエス様を救い主と信じる者、悔い改めと信仰を持ってキリストにつくバプテスマ、イエス様の死に預かるバプテスマ、蘇りに預かるバプテスマを受けて、イエス様と一つにされた賜物として聖霊を受けた人々ですよね。ですから私たちも また私は信仰がないっておっしゃるんだったら別の話なんだけど、私も信仰者だってイエス様を信じる者だって、ご自身をキリスト者とおっしゃるのであれば、この人たち、当時の弟子たちと同様、同じ御霊をいただいている者として、私たちもこの方によってこの力に満たされて、いつでもどこでもキリストの証人として歩むことを人生のフォーカスとして置くべきだと思うんですね。当然のこと、ある一部の人がこの弟子となるんじゃなくて、すべてのキリスト者にその証人となる力を与えられている、聖霊を与えられている。当然私たちはそこ、そうなんだよなって歩むべきではないでしょうか。今日の箇所に登場してくるこの7人、選ばれた7人のうちの1人、一番最初に書かれてあるステパノも、公の場では、この教会の公の場としては、毎日の食卓の奉仕に当たるものとして任命されたわけですが、でも彼もまた聖霊を受け、恵みと力とに満たされたものとして、ここで素晴らしい不思議な技と印を行うことでイエス様を証ししていた。皆さん、聖書の8節、今日読んでいただいたところの8節に、さてステパノは恵みと力とに満ち、人々の間で素晴らしい不思議な技と印を行っていたと書かれてある通りですね。で、ここでステパノが具体的にどのような不思議な技と印を行っていたかは記されていないのでわからないですよね。具体的にステパノはこんなことした、あんなことしたとは書かれていないのでわからない。でもそれが、まあ福音書からの流れで見るならば、病の人への癒しであったり、悪霊に苦しめられていた人々を解放してあげるっていうことであったのは容易に推測できますね。そしてそれらは当然イエス様の名によって、ナザレ人イエスの名によってなされていたと思うんですが、おそらく彼もまた、ステパノもまた、そのこの技だけにとどまら、技で終わらずに、その人たちのようにイエス様のことを述べ伝えていた。聖霊とこの福音を語ることっていうのは、この聖書では一つとして語られていることが多くあるんです。聖霊に満たされた。だから私は気持ちよくなった。私は嬉しくなった。もちろん喜びに満たされてありますよ。でも聖霊に満たされた人々は福音を語った。っていうこの語ることとつながるわけです。で、弟子たちが聖霊を受けた時は何したか。異言、その他国の国で語り出したわけですけれども、それを聞いた人々は、私たちの自分たちの国の言葉でこの彼らが話すことを聞くなんてって驚いたわけですよね。ですから聖霊に満たされるときに私たちは黙っておられない。この、学校に行ってないから話し方がわからないとかじゃなくって、イエス様のことを証しせずにはおられない。これが聖霊に満たされることの印ということはできますね。ですからステパノはこれらの働き、技を通してでもイエス様のことを述べ伝えていたことでしょう。そしてその彼に対して当然語ってますから、敵対する人々が現れてくる。9節10節のところ、ところがいわゆるリベルテンの街道に属する人々で、クレネ人、アレキサンドリア人、キリキアやアジアから来た人々などが立ち上がってステパノと議論した。しかし彼が知恵と御霊によって語っていたので、それに対抗することができなかった。このリベルテンっていうのはラテン語で自由にされたもの、 自由にされたものの意味ですね。で、奴隷から解放されたユダヤ人、あるいはその子孫を指しています。会堂というのは、ユダヤ人の礼拝と教育の場、教育のためにエルサレムをはじめ、ユダヤ人の住む各地に建てられていたので、ですからこの人々っていうのは彼らはそれぞれクレネ人、アレキサンドリア人といった、まあアフリカですね。アフリカの北の方ですが、そのアフリカ系のユダヤ人。またキリキア、アジアといった今のトルコですね。トルコの方から来たユダヤ人たちでした。ちなみに、使徒パウロはタルソというところ出身ですから、このキリキア州に入ってますね。この街道に属してたんではないかという、説明も、仲介書にはありましたけど、そういった人々がステパノに敵対して立ったというんです。で、彼らの議論の内容はまた記されていない。議論したしか記されていないので想像するしかないんですが、ユダヤ人たちが、この後ユダヤ人たちがステパノを訴えている内容からして、それが聖なるところ、つまり神殿ですね。神殿の前は幕屋ですけれども、聖なるところと、モーセの伝えた慣例、まあ律法と言っていいでしょう。その律法に関してであったようですね。でもステパノが知恵と御霊によって彼らと議論したので、この人々はステパノに対抗できなかった。で、諦めたらよかったのに、でも彼らはそこで引き下がらない。そのために、ある人々をそそのかして、また指導者たちを先導してステパノを処刑しようと、この議会へ連れ込んでいくわけです。11節から14節のところ。その様子が記されていますね。そこで彼らはある人々をそそのかし、私たちは彼がモーセと神とを汚す言葉を語るのを聞いたと言わせた。また民衆と長老たちと律法学者たちを先導し、彼を襲って捕らえ、議会に引っ張っていた。そして偽りの証人たちを立ててこう言わせた。この人は聖なるところと律法とに逆らう言葉を語るのをやめません。あのナザレ人イエスはこの聖なるところを壊し、モーセが私たちに伝えた慣例を変えてしまうと彼が言うのを私たちは聞きました。まずここで注意したいのは、ステパノに対する人々の訴えが偽りであったということですね。偽りの証人ですから、おそらく彼らがそこにいなかったか、またはやっぱり嘘をつかしたっていう意味での偽りの証人ということができますね。彼らの言うようにステパノがモーセと神様を汚す言葉を語ったんではなく、それは彼らの作り出した偽りですから、イエス様がこの神殿、聖なるところとしてのこの神殿を壊してしまい、モーセが伝えた慣例としての律法を変えてしまうというのも偽りですね。では彼らはではなぜそんなことをしたのか、なぜこうやってそそのかして、こうやって先導して議会へと無理やりに引っ張っていったのか。聖女と律法を汚す者、それは彼らの宗教裁判、ユダヤ人たちの裁判にかけられると、それは冒涜として死刑に値するからですね。彼らはこのステパノに打ち負かされた、対抗できなかった、この良い働きをしているステパノなんだけれど、人々の間でそれを気に食わない彼らは、そのようにしてステパノを処分したかった。イエス様の時と同じですよね。それほど彼らのうちには弟子の数がエルサレムで増えた。5000人どころじゃないですよね。女性、子供たち、家族を入れると、その増えていくわけです。祭司たちも、その宮で仕えていた祭司たちもイエス様を信じていく。当然って言ったら変なの。彼らも信じたらいいんだけれども、彼らの中には、この弟子の数が増えていく。祭司たちが次々に信仰に入っていくのに対するフラストレーションが相当溜まっていたんでしょうね。もう我慢できなかったんでしょう。そのようにして人々の間で素晴らしいことをしていたステパノは、強制的に 襲われて議会へと連れて行かれる。皆さんどうですか？もしこんなことがあなたの身に起こったらどうですか？そんなんだったら信仰捨てます、あもうやめときますって、あっさりされたら、もしもう今の時点でそう思う方はもうご自分の道を選ばれた方がいいですね。そういうことはないとは言えないっていう意味においてです。無理に会えっていうことではないですが、もしと言ったらおかしいですね。当然私たちがこの信仰によって良い働き、良いことを人々の間で行っている、でもそれに妬む人が現れて、それを好まない人が現れて、あなたに文句言ったり、あなたを苦しめる、議会まで行かなくても法廷まで行かなくてもあなたにそういった迫害を与える、あなたはそういうものを受けるとしたらどうですか？なんで私が？普通だとなりますよね。ステファノのこの状況を見ても素晴らしい働きをしてたんですよ。で、それに気に食わない人たちが来て、襲われて議会まで連れて行かれたわけでしょう。もしあなたがステファノだったら、その時のあなたの表情をどんな風に描きます？想像しますか？その時のあなたの心の状態、その時のあなたのその態度はどのようなものであったと思いますか？ステファノの様子を見てみましょう。15節見てください。議会で席についていた人々は皆ステファノに目を注いだ。すると彼の顔は御使いの顔のように見えた。ステファノの顔は御使いの顔のようであった。御使いの顔とは言わないですよ。ようであった。まね、どんな顔だったんでしょうね。怖い顔してもう怒り狂った顔ではないのは確かでしょうね。平安に満ち、確信に満ち、もうその内側から放たれるこう何か光がを感じられたんではないですかね。驚くことに、ステファノの顔は御使いの顔のようであった。そしてここからステファノのメッセージが始まるんです。蓮子姉妹がもうすでに言ってくださいました。ちょっとカットしてでも長かったですよね。でも皆さんぜひ何度も何度も読んでみてください。でないとただ牧師が語るのを聞いてるだけではすぐ忘れられてしまう。聞いて備えてくださると何かは引っかかるかもしれない。これ私側ではなくて皆さん側の責任ですが、でも今日はまだ最初の部分でカットしましたが、ご存知のようにこの後彼は殉教の死を遂げるんです。最初の殉教者ですよね。そして教会に対する大迫害がここから始まっていく。エルサレムにからここからユダヤサマリアって行くわけですが、この大迫害を通してその主の大宣教命令は実現へと至っていくわけですね。で、そのことを覚えつつこのステファノのメッセージを見ていきたいんですが、やはり一度に見るにはちょっと多すぎるので3回に分けます。3回に分けます。で、今日は2節から16節までのこのアブラハムからヨセフの時代まで、次週は17節から38節のイスラエルのエジプトでのこの奴隷となるところから、モーセによる解放とこの御言葉律法が与えられると ところまで、そして最後は、最後に39節から53節のイスラエルの背信、神様に逆らうということと、幕屋と神殿について、見ていきますね。もうステファノのメッセージです。これがリベルテの人々の訴えからすると、彼らは自分たちがこの神殿と律法を重んじる者、つまり神の民、選びの民、私たちこそが神様に祝福された者、選びの民であると自負しているのが分かりますよね。ですから自分たちは神の御心を行っていると彼らは考えていた。ところが、その彼らの目は、律法が禁じている偽りの証言、 隣人に対して偽りの証言や殺してはいけない、殺人に対しては閉ざされていた。むしろ彼らはそこを目的にいろいろ偽りの証言を立てたりして、こうもう大前提、あ、この人に罪ありと大前提で彼らはステパノを殺すつもりで偽りの証人を立ててここに向かったわけですよね。で、そんな彼らに対してステパノは、いやいやそうじゃないんだよ、私はそんなモーセに反抗しているわけでもなくってっていう、その言い訳的な、その、それに彼らの訴えに対して、こう返事するっていうものではなくって、ステパノは、このユダヤ人たちは父と呼ぶアブラハムから話を始める。つまり全てはこのモーセを通して与えられた律法であり、その幕やその聖なるところ、そこから始めるんではなくって、モーセよりもはるかに前にアブラハムからこのことをステパノは始める。2節から5節のところ、兄弟たち、父たちを聞いてください。私たちの父アブラハムがハランに住む以前、まだメソポタミアにいた時、栄光の神が彼に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私があなたに示す地に行けと言われました。そこでアブラハムはカルデア人の地を出てハランに住みました。そして父の死後、神は彼をそこから今あなた方の住んでいるこの地にお移しになりましたが、ここでは足の踏み場となるだけのものさえも相続財産として彼にお与えになりませんでした。それでも子供もなかった彼に対して、この地を彼とその子孫に財産として与えることを約束されたのです。ステパノは自分を訴える人々に対して、まず兄弟たち、父たちよと呼びかけることで、自分も彼らの同胞であることを伝えていますね。あなたと私は違うんだではなくて、私もあなたたちと同じなんだって、そこから来ているんだというわけです。そしてここで問題とされていた、このモーセからではなくって、彼らが父と呼ぶ、父祖と呼ぶこのアブラハムから話を始める。ただ、このアブラハムからと言っても、アブラハムという人が自分から何か考え出した、彼自身から何か行動を移したっていうのをはじめとしてではなくって、それは神様だっていうわけです。今読んだように栄光の神がアブラハムに現れて、神様がアブラハムの方に現れて、あなたの土地とあなたの親族を離れ、私が示す地に行きなさいと命じられた。ことの始まりはそこからなんだ。栄光の神が彼に現れて命じられたところからだというんです。またそれはこの地、イスラエルの地を指していますが、この地を彼とその子孫に財産として与えるという神様の約束に基づいていた。ご存知のように当時のアブラハムはすでに老年でありました。でも彼には子供が一人もいなかった。その彼に神様は彼に子を与えること、つまりこの地、イスラエルの地を彼とアブラハムと彼の子孫に与えることを約束された。皆さん、アブラハムだったら、また妻のサラだったらどうですか？これが今起こってくることとしたらどうです？あなたから新しくまた始めたい。ないんですよ、そんな話はないんだけれども。でもそう語られたら、いやいやそんなことないですよ、ここにいる人々はみんな神様に仕えてクリスチャンで、みんなあれですからって、新しく始めなくて、私はここでいいです、今のこの状態がいいです、いやいや神様がこうだって言ってついてきなさいって言っても、いやいやってならないです。家族とその地を離れっていうのはすごいことですよね。今の話は、今訴えたのは、あれです。ちょっとしたあれですけれども、その、ジョークというかあれですけれども。でも、アブラハムの身になってみたら、どうですか？自分から、よし、どっか遠くの地へ住みたいなって言って始まったんではない。この距離っていうのはすごいですよね。 今のイランですかね、イラクか、そちらの方から一旦ずっと旅をして、でその後、お父さんが亡くなった後にまたイスラエルまで来た。皆さんの方向から見てのこのこういう、イスラエルの地に向けて、ちょっと前に今日はもあの地図を持ってきてないですが、その旅をするっていうのはプラス今のような飛行機車などのそのあれがない時代においてしないでしょ、普通しないんですよ。でも神様が、栄光の神が現れてアブラハムに語り、そしてアブラハムはその神様を信じて従っていった。それはこの地を、私が示すその地を彼あなたとあなたの子孫に財産として与えるという神様の約束をアブラハムが信じたから。さらにその約束の実現に至るまでには、アブラハムの子孫たちが外国で奴隷になることも語っておられた。ちょっと長いので全部見ずにパーッと要約して見ていきますが、まあ今のここの部分は6節7節は今見ますね。6節7節、彼の子孫は外国に移り住み400年間奴隷にされ虐待される。そしてこう言われた、彼らを奴隷にする国民は私が裁く。その後彼らは逃れ出て、このところで私を礼拝する。この内容は次週のを見ていくところですが、この時にモーセが登場してくるわけですよね。イスラエルが奴隷となり、そこからの解放のためにモーセが登場してくる。そのエジプトで奴隷となって苦しんでいた民の叫びを聞いた神様が、彼を遣わし、イスラエルの民を約束の地へと導くためでした。で8節の以降のところには、神様はこのご自分の約束に基づいてアブラハムに割礼の契約を与えられたことが記されている。割礼とは男性のその性器の皮をこう切り取るということで、その汚れ、内側の汚れ、その汚れをクリーンにされる、取り除かれる、そういった意味があるんですが、もっと言うと神の民とされる、神のものとされる、神に属するものとしての印ですね、割礼というものは。その契約、あなたは私のものだという契約をアブラハムとされた、私の祝福を受け継ぐもの、相続するものとしての契約を与えられた。そしてそのアブラハムにイサクが与えられ、イサクにはヤコブが与えられ、ヤコブには12人の族長たちが与えられ、これがイスラエルの12部族になっていくわけですよね。でそのうちのヨセフはお兄さんたちに憎まれて、そしてエジプトに売られる。本当だったらどうなっていくかわからない、そういった中にあっても神は彼と共におられることで、そう書かれていますし、ヨセフが創世記を見ていただくと、神がいつも主語、神が私と共に、神様がこのことのために私を使わされた、神が共におられることで、あらゆる困難から、このヨセフを救い出し、エジプトの総理大臣となるところまで導かれた。それによって当時飢饉の中で苦しんでいたヤコブ、父のヤコブとその兄弟たち、ヨセフの兄弟たち、お兄さんたちを神様は救われる。もう私たちの考えではもう及ばないですよね。もうこんな悪を図って、私はこんな苦しんだって、もう許せないって言って、もうドロドロのくちゃくちゃになって終わってもいいはずなんだけれども、神様はそこに許しがあり、和解があり、そこに神様を褒めたたえる、素晴らしさをあがめる、そういったものへと導かれるんだけれども、それは全てが神様の御手の中にある、ご計画約束の中にある。神様が悪を与えられるわけではないですよ。人の悪があるんだけれども、神様はそれによってもおかし、神様の計画ぐちゃぐちゃになるんじゃなくて、その人の悪、罪があってぐちゃぐちゃになる中でも、神様は、神を愛する者のためには全てのことを働かして益としてくださる。神様はご自分の計画も全てをご存知ですから、先起こることもご存知の上で、私たちご自分の民を、契約の民を、そのようにご自身の素晴らしさ、祝福に預からしてくださる。ヨセフもその中にいた。ステファノのメッセージはこの後も続いていきますので、ここで結論というわけにはいきません。でも今日のところから少なくとも言えること、 それは神様の祝福、この救いというものがモーセではなくってアブラハムから始まったということです。モーセを否定してるんではないですよ。そういう意味ではなくて、モーセが最初、モーセが全てじゃなくって、そのアブラハムから始まった。そしてそれは神様の一方的な選びによる。つまり彼を祝福するというこの約束に、ご自分の約束に基づいていた。もちろんそれに対してアブラハムが信仰を持ったわけですよね。信じたわけです。この誠の主は私を導かれ、祝福してくださ、信じたわけなんですが、それは主の選び、そして祝福するという約束に基づいていた。ですからこのユダヤ人たちが主張するこの自分たちの正しさ、私たちはこれだけ正しくね、御言葉を守ったんだ。ね、私たちはこんなことをしたんだ。神様に喜ばれるようにこういうことをしたんだって、そういう自分たちの正しさ、行いによって、神様の祝福は得られるものではない。私がここまで成長したら、私がここまでなったら神様を認めてくださるんだろうではなくって、神様は罪人の私たちを認めてくださって、御子イエス様にあって選んで私たちを救って、ご自分が御子イエスのように作り変えてくださると約束してくださってる。私たちはその約束を信じて変えてくださるんですね、主よ。あなたはそのことをしてくださるんですね。この方を信頼し続ける。パウロが終わりの時に、私はこの信仰を守り通したというように、私が神様の前に出てこんなことをしました。こんなに人々を救いました。じゃなくって、あなたは素晴らしいお方。私をこの世に導いてくださったイエス様、あなたは素晴らしいお方です、全てですと言わしてくださる。それはアブラハムという人を選び、彼と彼の子孫を祝福すると約束された神様の約束に基づいています。使徒パウロはこう語っています。前に出ます。ガラテヤ書の 3章16節から18節のところで、約束はアブラハムとその一人の子孫に告げられました。神は子孫たちにと言って多数を指すことはせず、一人を指してあなたの子孫にと言っておられます。その方はキリストです。私の言おうとすることはこうです。先に神によって結ばれた契約、これはアブラハムへの契約ですね。約束に基づく契約です。契約は、その後、430年経ってできた立法によって取り消されたり、その約束が無効にされたりすることがないということです。なぜなら、相続がもし立法によるのなら、もはや約束によるのではないからです。ところが、神は約束を通して、アブラハムに相続の恵みをくださったのです。神は約束を通してアブラハムに相続の恵みをくださった。私たちは肉においてはアブラハムとは関係のないものですね。ユダヤ民族の方はおられないですよね、ここには。っていう前提で今話していますけれども。そうですよ。肉においては私たちはアブラハムのことをお父、あの、先祖とは呼ばないわけでしょう。まあ、2、3代超えてくるともう誰が誰かもわからないっていうのが大体の私たちだと思うんですけれども。でも、この彼のアブラハムのその子孫、この子孫、子孫たちじゃなくその子孫、その子孫としてのイエス様、キリストを信じる信仰によって私たちはその子孫と一つにされた。私たちもまたアブラハムへの祝福を受け継ぐその子孫。とされているということです。ですから私たちの救いは、先ほども言いました、自分がそれを受けるにふさわしいもの。あ、私はこうやって一生懸命やってきた、正しく歩んできたから神様を認めてくださったとかは全然通用しなくって、正しさや行いではによるのではなくって、それはあなたによって地上のすべての民族は祝福される。アブラハムを通して、その子孫を通して、すべての民族は祝福されるという、このアブラハムに約束された神様と、その約束を信じる信仰にかかっている。だから私たちは、主の御言葉に進んで聞き従うんです。この御言葉に喜んで、ね、聞き従う。え、御言葉つまらないとかじゃなくって、このお方に喜んで聞き従う。祝福されるためではなくって、すでに祝福された。
信仰によってイエス様がなされた御業によって、それを信じる信仰によってすでに祝福された、祝福のもといとされたゆえに、私たちのうちには喜び感謝があふれ出て、イエス様の御言葉に進んで聞き従う。これが私たちの御言葉に対する態度ですね。健全な態度。これが違うようになってきたらどうぞ注意してください。聞き方が間違っている、祝福の受け取り方がおかしいと言っても言い過ぎではないと思います。私たちはこの祝福されたものであるゆえに、祝福してくださる方を喜び、この方に聞き従う。聖なるところ、神殿は、聖なるところで行きました。聖なるところはかつてはみんな行けましたか？この聖なるところに祭司だけがそこに入れた。それ以外の人がもうカジュアルにそうやって近づいたら、もうそれで撃たれて終わりですよ。それほど聖なるお方、神様は清いお方で、汚れた私たちとは隔たりのあるお方、もう離れたお方だったわけですよね。ましてや聖女の中の死聖女、神殿の中の死聖女、その死聖女においては年に一度だけ大祭司だけが入ることが許された。しかも何も持たずではなくって、その生贄の血です。罪に対する贖いは血です。生贄ですよね。それを携えて大祭司が年に一度だけ神様に近づくことができたわけですよね、聖なるところ。でも真の大祭司であるイエス様が十字架にかかり、その体として、ご自分の体を指しての神殿を裂かれてくださったことによって、聖なる神様と罪人である私たちの間の隔たり、つまりこの罪の問題をイエス様があがなってくださった。ご自分を神の子羊として、ご自分を捧げて、その血をもって私たちのために取りなしてくださったということです。私たちを罪からあがなってくださったゆえに、このイエス様を通して、イエス様を信じる信仰によって、私たちはいつでもどこでもこの聖なるところ、つまり神様に近づくことができる。もちろん教会を通して私たち兄弟姉妹と共に礼拝は大事ですよ。でも教会という場所でなかったら礼拝ができないっていうのはおかしいんです。それは旧約聖書の神殿を指して、神殿じゃないと神様に出会えないって言ってるのと一緒なんです。でもそれをある意味その壊したんじゃなくて、成就する形でイエス様が来てくださって、私を通してあなた方はこの真の父に近づくことができるよ。神様が聖霊というお方を通して信じる私たちのうちに住んでいてくださるからです。信じる者のうちにですよ。皆さんいかがですか？今日あなたはこの主の恵み、主が成し遂げてくださるこの恵みと、その恵みを信じる信仰によって、あなたはイエス様と一つにされていること、またそれによってご自分もアブラハムの子孫とされていること、それゆえに神様の祝福としての、神様は永遠なるお方ですよ。神様はやがて終わるんじゃない。永遠のお方、神様はもうすべてのこの栄光の富で満ちておられるお方、私たちは知らないからこの世の方がそっちに勝っていると思って一生しまうのは罪のゆえなわけですが、神様はもっと偉大な素晴らしいお方、この神様の、祝福、天の御国を相続するものとされていることを、今日あなたは信じておられますか？私が信じた、大事なんですよ。でも私が信じた、ああ私がダメだったとか、そんなをもっと遥かに超えて、神様はこの祝福を通して、約束を通して私たちを祝福してくださる、その大きな神様の救いの中に私たちは入れられているんです。その相続の恵みに預かっている。イエス様が十字架という木にかかって呪われたものとなってくださったのは、罪の中で呪われたものであった私たちを、自分ではどうにもできない、でもこの私たちを祝福の存在とするため、祝福のされたものと作り変えてくださるために、イエス様はご自分が呪われたものとなられた。 どうにもできない私たちにはどうにもできない、だからこそイエス様が来てくださったご自分の死と復活の命をもって、つまりこの福音グッドニュースによってご自分を信じる者を罪の中で呪われた者から永遠の命を持つ祝福された神の子供へと作り変えてくださるため、聖霊がどこから来て、ね、どうなるのかわからないように、風がどこから吹いてくるのかわからないように、聖霊によって新しく生まれるというのは、私たちにはこうね、ああねって説明はできない。でも、信じるものは聖御霊によって新しく生まれる。そのようにして私たちは神の種、神様の子孫としてこの相続を受けるものとして新しくされた。もう全く呪われたものじゃなく、全く祝福された存在として祝福のもといとしをされているということです。皆さん、あなたはこのことを信じますか？信じるならば、信じているならば、どうかこのリベルテンの人たち、彼らも福音が必要なんですよ。でも彼らが主張していたような、その自分の正しさ、いや自分の頑張りに望みを置くのはやめましょう。私がこうなったら、あれができたら、もっと主に喜んでもらえるんじゃなくて、もう主は私たちを子として喜んでくださっている、ご自分が私たちを用いてくださることができるから、信頼しなさい、私に近づきなさい、もう他の人が何て言おうと、あなたは私と共にいなさい、あなたは私の愛する子だと、イエス様へのあの言葉、私はこれを喜ぶ。それはそのまま私たちに恵みとして今日与えられています。その子孫によってあなたを祝福すると約束された主と主の御言葉にこの救いの望みを置いて、私たちはこの恵みの歩みを進めさせていただこうではありませんか。お祈りしましょう。